1月、2月、臨時会、3月、定例会、議案審議、2ページ。令和8年度の予算議案などを賛成多数で可決。3月定例会では4日間にわたり予算委員会を開催し、各予算議案を審査しました。その結果、前年度から 2.7% 増となる、総額786億円超の令和8年度予算議案、特別会計、企業会計も含む、などを賛成多数で可決しました。令和8年度予算の内容、抜粋。子ども・子育て支援、子ども・誰でも通園制度、4054万円。学校・教育、学びの多様化学校整備事業、6897万円。学校給食材料経費高騰に対する措置、5億7500万円。健康づくり、医療、がん検診ウェブ予約システムの導入、278万円。産業、雇用、就労、生駒山ブランド促進に向けた生駒三条指導微創化事業、482万円。脱炭素循環型社会、他自治体のゴミ受け入れ処理負担金、2億4417万円、歳入。町の空間づくり、生駒駅南口有給不動産活用補助金、400万円。令和8年度予算の内容抜粋終わり。反対討論の要旨。予算は市政運営の具現化であり、市民生活を支え、将来への展望を指し示すものであるが、中長期的な課題への戦略的視点が弱い。物価・人件費が高騰する中、事業予算への認識が甘い一方、市民には厳しい姿勢がある。また、補助金獲得が手段でなく目的化している懸念がある。有限である組織の効率化や施策、事業の精査の進捗には疑問があり、これらの問題から本予算に反対する。反対討論の要旨終わり。一般会計当初予算の構成。歳入と歳出がそれぞれ円グラフで示されています。どちらも1000万円単位に四捨五入して表示しています。まず歳入、総額489億300万円。内訳は、市税180億5000万円、地方剰余税等43億8000万円、地方交付税62億5000万円、国庫支出金96億2000万円、県支出金39億5000万円、繰入れ金17億4000万円、私債17億2000万円、その他31億9000万円。次に歳出です。総額489億300万円。内訳は、民生費212億円、教育費75億9000万円、総務費59億9000万円、衛生費51億1000万円、土木費40億円、交際費20億9000万円、消防費19億7000万円、その他9億5000万円。その他の内訳は、産業経済費5億6000万円、議会費3億3000万円、災害復旧費1000万円、予備費5000万円。 グラフ終わり。議会費の歳出予算は3億3240万円。一般会計の歳出予算のうち、議会費の割合は 0.7% です。主な内訳。議員報酬期末手当、22人、1億9056万円。政務活動費、月額3万円、792万円。生駒市議会の動きの作成、年5回、337万円。本会議委員会会議録の作成、及び会議録検索システム運用にかかる経費、1037万円。タブレット端末、文書共有システムの導入及び運用経費、435万円。万円単位に支社誤入しています。物価高騰の影響を受ける市民事業者を支援する補正予算案が撤回され、改めて提案された補正予算案を全会一致で可決。1月臨時会では、主に物価高騰の影響を受ける市民事業者を支援する事業にかかる補正予算案が提案されましたが、そのうちプレミアム付き商品券事業について、スマートフォンを所有していない人や、運転免許証、マイナンバーカードを所持していない人が、商品券を購入することができないことなどを理由に、予算委員会において賛成少数で否決されたことを受け、本補正予算案が撤回されました。撤回後、2月臨時会では、1月臨時会における物価高騰対応事業にかかる審議内容を踏まえ、下記の通り内容を見直しされた補正予算案が、改めて提案され、全会一致で可決しました。物価高騰対応事業の内容。一般会計補正予算第7回見直し前と、一般会計補正予算第8回見直し後が対比して書かれています。まず、見直し前は、総事業費8億3955万円。内容は以下の通りです。バス運賃無料デイの開催計6回にかかる負担金。地区集会所省エネ設備導入補助金。中小企業等基盤強化人材確保総合支援補助金。中小企業などへの賃上げ促進給付金、事業所開設支援補助金、プレミアム付き商品券事業、観光事業者受け入れ環境向上支援補助金、住民税非課税世帯に対する3万円給付、障害福祉サービス事業者、介護事業所及び私立病院などへの補助金。見直し後は、総事業費8億3752万円。内容は、中小企業などへの賃上げ促進給付金、市民一人当たり5000円の商品券配布事業、安らぎの森遊楽及び私立病院に対する給付金。物価高騰対応事業の内容、は以上です。賛成討論の要旨。1月臨時会での補正予算では、一部の市民が支援を受けられない不公平感を看過できなかったことから反対したが、本補正予算は全市民を対象とした一律給付へと舵が切られ、国の交付金を最大限に活用し、最も迅速に市民へ支援を届けるためのベストな選択である。この公平な支援の形こそが 市民の安心と市政への信頼へとつながるものと確信し、本議案に賛成する。一般会計補正予算第9回を賛成多数で可決。3月定例会では歳入歳出ともに9億8763万7000円を追加する補正予算案が提案されました。主な内容は新しい地域コミュニティ構築推進事業にかかる経費、生活保護基準引き下げ処分の取り消しに伴う追加給付にかかる経費、物価高騰対応一人親家庭等応援手当給付にかかる経費、及び学びの多様化学校の整備にかかる経費などです。予算委員会では、新しい地域コミュニティ構築推進事業について、事業の内容や費用対効果に問題があるとし、同事業にかかる経費を削除する修正案が提出されました。委員会での採決の結果、修正案を否決し、原案を賛成多数で可決するとともに、本会議においても原案を賛成多数で可決しました。賛成討論の要旨。地域コミュニティ構築推進事業については、2年目以降の事業費の負担は想定していないこと、ランニングコストは妥当な範囲で検討することを確認できた。また、本事業は自治会に新たな負担を押し付けるものではなく、つながりのきっかけを作るもので、市民を主体とし、行政が黒子に徹することで、様々な広がりにつながることを期待し、本議案に賛成する。反対討論の要旨。本予算のうち、新しい地域コミュニティ構築推進事業について、地縁組織の弱体化や地域のつながりの希薄化という課題については理解するものの、事業手法の実効性、成果指標の妥当性、中間支援組織の位置づけと持続性、民間委託のあり方について問題があり、多額の予算を投じることには慎重であるべきと判断することから、本議案に反対する。新しい地域コミュニティ構築の目的については理解するが、これまで議論されてきた課題への直接的な解決策となってはおらず、実効性や費用対効果などの観点からも疑問が残る。限られた財源の中、地域で実際に支え合っている方々にしっかりと届く実効性の高い施策こそが必要であると考えることから、本議案に反対する。本予算のうち、新しい地域コミュニティ構築推進事業にかかる予算については、必要性、効果、費用のそれぞれの観点から問題がある。きちんと検討せず、曖昧な期待で多額の税金を投入することには、市民から強い批判があり、市民の立場に立って行政をチェックする議員の役割を果たすことが求められることから、本議案に反対する。委員会の調査報告。各常任委員会では、重要な方針や計画などについて、市から報告を受け、質疑をしました。企画総務委員会。防火水槽用地の固定資産税の課税状況について。厚生文教委員会。生駒南小学校、生駒南中学校整備事業について、生駒市新型インフルエンザ等対策行動計画の改定、案に係るパブリックコメントの実施について、 生駒市医療のまちづくりビジョンの策定について、令和8年度生駒市立病院事業計画書について、生駒市幼稚園再編に係る基本方針の策定について、生駒市総合公園体育施設リニューアル事業基本計画案について、写真があります。令和12年度に総合公園体育施設がリニューアルされる予定です。写真終わり。リニューアル事業についてはこちらと書かれた二次元コードがあります。経済建設委員会、生駒市一般廃棄物処理、ゴミ処理、基本計画の改定について、生駒市緑の基本計画の改定に係るパブリックコメントの実施について、生駒市立地適正化計画の策定について、生駒市耐震改修促進計画の改定について、調査報告書を取りまとめ、市に対し要望・提案を行いました。企画総務委員会及び厚生文教委員会では、政策立案及び提言につなげるため、テーマを定めて調査を行うことを令和7年6月に決定し、先進事例などの調査を行ってきました。その結果として、各委員会で調査報告書を取りまとめ、市に対し要望・提案を行いました。人事行政の課題について、企画総務委員会では、行政に求められるニーズが多様化・複雑化していく中で、市民サービスの維持・向上を実現するには、人材を確保し、流出を最小限とする必要があることから、本市の人事行政の課題を洗い出し、職員の労務環境の改善、離職率の低下につなげることを目的に、調査を実施し、報告書を取りまとめました。調査では、本市の取り組みのヒアリング及び職員に対するアンケート調査を実施し、以下の点について、市に対し要望を行いました。要望事項、人材の確保及び適正配置について、人事評価制度について、新規採用職員の定着について、休憩スペースについて、空調設備について、アンケート結果の活用、及び継続的な調査について。調査報告書の詳細についてはこちらと書かれた二次元コードがあります。就活支援事業について。就活の週は終わり。厚生文教委員会では、市が今後取り組みを進めるために調査研究を行っている。身寄りのない高齢者に対する就活支援事業について、効果的な事業の実施に向けた提案を行うことを目的に、調査を実施し、報告書を取りまとめました。調査では、本市の検討状況のヒアリング、及び先進事例の視察調査を実施し、市が就活支援事業を進めるにあたって、留意すべき事項として、以下の点について、市に対し提案を行いました。提案事項、身寄りのない高齢者などを対象に調査を実施し、実情に即した事業検討につなげること。相談対応や意思決定支援を担う専門性を備えた人材が不可欠であるため、人材の確保とともに、研修などを通じた継続的な人材育成を図ること。市及び社会福祉協議会を中心に、関係団体事業者の専門性を活かしつつ、 情報共有や課題整理を継続的に行う仕組みを構築し、負担の偏らない持続可能な公民連携体制を確立すること。事業利用者の利便性の向上及び業務の効率化を図るため、ICT、IoT の活用と推進を図ること。事業の持続的な実施のため、既存事業の整理統合及び国や県の補助を活用することにより、財源を確保すること。写真があります。生駒市版エンディングノート。写真終わり。調査報告書の詳細についてはこちらと書かれた二次元コードがあります。